Good afternoon, 皆さん、こんにちは。I am speaking in Japanese today. So if you're an English speaker, please go sit near Su-chan. She's going to translate in English. 今日はSu-chanが英語に、ね、訳してくださいます。いつも感謝します。今日の御言葉を読む前にですね、昨日のお好み焼きの準備をしてくださった方々の名誉のためにね、一応報告しておきたいんですけれども、最初に焼いたものがちょっとパンケーキみたいだったっていうことなんですね。だんだんその後水をちょっと加えたりキャベツを加えたり、だんだんこう容量を得てきてですね、最後の方には皆さんそれぞれ立派な、お好み焼きを作ることができました。ただそのいいお好み焼きができる頃にはもうみんな大体お腹いっぱいになってしまって、もう妊娠5ヶ月ぐらいの、ね、お腹をして、皆さんもう食べれない、お土産を持って帰って今日私もお昼にいただきましたけれども、本当に、たくさんの材料を準備してくださった、特にともこさん、またダニエルさん、愛ちゃんですね、心から感謝をしたいと思います。また集ってくださった皆さん一人一人、楽しい時間を過ごせました。心から感謝いたします。それからなんとなく皆さんが私のおでこを見てますね。私のおでこが赤くなってますけれども、これも私の妻の名誉のために一応言っときますが、これ決して妻によって、つけられた傷ではありませんので、全く身に覚えがない。朝起きたらこうなってたんですね。寝てる間に誰かが私を殴りつけたかもしれない。分かりませんけれども、別に痛くも痒くもないんでね、ご心配しないでください。大丈夫です。はい、こんなね余計な話をしてる場合じゃないんです。今日はマナちゃんのベイビーデディケーションですから、今日の御言葉を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。その前に一言お祈りして、そして今日の御言葉をですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。愛する天の父なる神様、恵みの雨を心より感謝します。この雨のように今日も私たちのうちにあなたの豊かな恵みを降らせてくださいますように。また今日は特にマナちゃんの献辞式が行われます。どうぞ私たち一人一人が心を一つにして彼女の祝福を祈ることができますように、その祈りにあなたが豊かな祝福を持って応えてくださいますように、またくださると心から信じます。主よ、どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたが私たち一人一人を豊かに祝してくださいますように、すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日は献辞式ということで、ヨハネの手紙の第3の2節から4節の御言葉を選ばせていただきました。これはヨハネが書いた、手紙なんですけれども、この手紙の中で特に4節のところですね、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありませんと彼は語っています。でこの手紙を初めから読んでいただくと皆さんお気づきになると思うんですが、もちろんこれは彼の本当の子供に向かって書いている手紙ではないんですね。ガイオ、愛するガイオへと冒頭にあるように、彼の弟子という言い方が適切か分かりませんけれども、いわゆるこの肉体的な自分の子ではなくて、霊的な意味において子供という意味でこの言葉を彼はここで使っていると思うんです。で、献辞式は何のために私たちするんでしょうか。献辞式の主役は誰でしょうか。当然それはマナちゃんでしょう、ね、ほとんどの方が思われると思うんですが、確かにマナちゃんの祝福を祈るわけですからマナちゃんが中心になるわけですけれども、でもそれと同時に今日のこの献辞式の主役、もう一人の主役はむしろ両親だと思うんですね。彼女のお父さんとお母様、タマちゃんとネイソン、そしてもっと広げるならば両親だけではなくて霊的な家族という意味においては、私たちこの教会、私たち一人一人のためにも今日のこの献辞式はあると言っていいと思うんですね。両親が、また霊的な家族である私たち教会が 何を願って、マナちゃんに何を願って、そして彼女の人生に対してどう私たちは向き合っていくのか、まあ、両親は当然彼女の人生とこれからずっと関わりを持っている、私たちも教会霊的な家族として彼女が成長するにつれてそこで関わりを持っていく中において、私たちは何を願い、どういうふうに彼女と向き合っていくのかということをもう一度今日心に留める、そういう時にしたいと思うんですね。で、今日もまたいつものように3つのことを今日申し上げたいと思うんです。まず第1番目に皆さんに心に留めていただきたい、今日考えてみていただきたいこと、それは今日の御言葉の中にあるように、子どもたちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。それは私たちも同じだと思うんです。子どもが神様を信じて、神様を愛して、神様の前に喜ばれる人生歩みをするということは親にとってこの上ない喜びだと思うんですね。子どもに神様を信じないで、神様を愛さないで、自分中心で、不幸な人生を歩んでほしいなんて願う親はまずいないと思うんです。私たちはみんな子どもの祝福、幸せを願う。そのために今日私たちは献辞式を行うわけですね。けれども子どもに真理に歩んでほしい、祝福されてほしいと願うときに、あなた自身は真理のうちを歩んでるだろうかということを今日私たちは一人一人自分自身にもう一度問いかけてみたいと思うんですね。子どもは、私たちが子どもを神様の御手にお委ねして、どうぞこの子を祝福してください、そう祈るときに、私たち自身は自分自身を神様に捧げて神様に祈ってるだろうか。子どものことは神様委ねます、お願いします。でも自分自身はどうでしょうか。子どもは親の背中を見て育つってよく言いますね。まあ、英語でもそういう表現があるのか分かりませんけれども、もう背中だけじゃなくて全部見てますね、子どもはね。で、偉そうなことね、普段は言っててもちょっとした矛盾があるとね、もうすぐ見つけますよね、子どもは。まあ、子どもに言われたことで皆さんちょっとビクッとハッとしたことないですか。私はしょっちゅうあるんです。私だけですかね、よくあるんですよ。まあ、牧師なんていう仕事やってるから、普段講談じゃ偉そうなこと言ってるからね、特にその差があるのかもしれないですけれども、その子どもの一言を通してハッとさせられる時ありますよね。子どもに偉そうに、あなたね、こうしたらダメとか、ああしなさいとか言ってるけれども、あ、でもパパはあの時ああ言ったとかね、いや、あの時ああしなかった、ああしたとか言われると、はっ、って気づかされることが皆さんももしかしたらあるのではないでしょうか。子供は私たちのことを本当によく見ていると思うんですね。そして子供からそういうことを指摘されたときに、私たちはどういう態度を取るでしょうか、ね、もううるさい、黙りなさい、もうお父さん何でも正しいなってそういう態度を取ってしまうでしょうか。私たちがその子の祝福、心から願って、そしてその子が真理に神様の前に喜ばれる道を歩んでほしい、私たちが願っているならば、そう祈るならば、まず私たち自身が主の前に真理に歩むということ、そしてその子にとって良い見本、励ましになることができるように、神様にまず祈り求めていかなければいけないと思うんですね。その子にこうあってほしい、こういうふうに祝福されてほしい、そう願うと同時に、私たち自身も神様の前に、神様に喜ばれる歩みをまずしているだろうか。子供は私たちのことをよく見ています。じゃあ子供にとって良い模範、励ましになるってどういうことでしょうか。子供たちに真理で歩んでほしいと願って、その前に自分も真理に歩まなきゃいけないというときに、自分が真理に歩むということを皆さんはどういうふうに捉えるでしょうか。 ここで私たちは大きな誤解をしていけないと思うんですね。子どもに良い手本、模範を示す、子どもにとって励ましになるような信仰の歩みを私たちがするというのは、決して間違った自分、不完全な自分を子どもに隠して、子どもの前だけで立派なクリスチャンを演じることではないということ。私たちはついつい子どもの前でいい格好をしてしまう、もう礼拝きちっと守らなきゃいけないとかね、もうご飯の前にちゃんとお祈りしたのとかですね、私たちはついつい子どもの前で格好をつけてしまう。そして自分の罪深い部分とか自分の弱さというものは隠して、そして子どもの前では何か立派なクリスチャンであるかのように振る舞ってしまうことがあるかもしれません。でもそれは決して子どもにとっていい模範でもなければ励ましにもならない。むしろたとえ親であったとしても、たとえ信仰の先輩であったとしても、自分が間違った時には自分の間違いを認めるということ、自分の弱さを子どもの前でも認める、神様と子どもの前でも認める、また自分の罪深さ、弱さというものを告白し、そして主の前にへり下って悔い改める、そして祈る、その姿からむしろ子どもたちは信仰とは何かということを学んで、また励ましを受けるんじゃないんでしょうか。私も時々人間できてませんから、私の娘に対してですね、もう明らかに間違ってるのに強く何かこう言ってしまったりね、うっかりこう言ってしまって、そして後からああ傷つけちゃったなと思う時があります。でもそういう時はできるだけ謝るように、してますね。で、私たち大人っていうのは子供に頭を下げたり自分が悪かったなんて言ったら舐められちゃうなんてね、心配する人がいるかもしれませんが、そんなことはないと思いますね。本当に私たちが神様の前に悔い改めて祈る姿を見るときに、子どもたちはちゃんとわかります。あ、お父さんもお母さんもバカなんだな、弱いんだな、バカにしていいんだな、なんて子どもたちは思わない。本当に神様の前に私たちが悔い改めて自分の弱さを認める姿を見たときに、あ、これが神様と共に歩むということなんだなということを、そこから子どもたちは学んでいくと思うんですね。ですから今日私たちはもう一度子どもたちの祝福を祈るときに、私は神様の前に正直に真理の内を歩んでいるだろうか問いかけたいと思います。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それは子どもに福音を述べ伝えて救いに導いてほしいということなんですね。現代の教会が抱えている大きな問題の一つは高齢化ですね。まあ、日本の社会も高齢化ですけど、教会も高齢化している、まあ、私たちの教会はそうでもないですけど、もう日本のね、地方の教会なんか行ったら、もう平均年齢がもう今60、70歳とか、場合によって80歳とかですね、そういう教会が多い。あと10年、20年経ったらもうなくなっちゃうんじゃないか、そういう教会ばっかりです。教会が高齢化してる。で、その高齢化の問題は何か、もちろん子どもの数が少なくなってるってこともあるでしょう。でもそればかりではなくて、信仰が継承されていっていないという問題があると思うんです。私クリスチャン2世です、クリスチャン3世です。もちろんそういう方この中にもいますけれども、決してメジャーではないと思うんですね。特に日本の教会では、私はクリスチャン4世です、5世です、そうそういないですよね。私はクリスチャン3世です、4世ですって、わあすごいですね、大体なります。なかなか信仰が子どもたちに継承されていかない。もしかしたらカナダ、この北米でも、あるいはヨーロッパでも最近はそうかもしれないですね。その原因は何でしょうか。まあいろいろあると思うんですけれども、その一つは立法主義的な、まあ、信仰の強制というのはあると思いますね。まあ、ちょっと一昔前の話になるかもしれませんが、もう引きずってでも教会に連れていくっていうタイプですね。もう子供が嫌がろうが何しようが、もう引きずってでも連れていく。まあ、皆さんの中でそういう経験された方がいるかどうか分かりませんけれども、確かに 表面的には形式的には信仰を伝えている、あるいは信仰を守らせているように見えるかもしれませんけれども、どうして、まあ日曜礼拝に関して言えば、どうして礼拝に来ることが大切なのか、どうして神様に礼拝を捧げることが私たちの人生にとってそれほど重要なことなのかということを丁寧に説明することなく、とにかく礼拝を守らなきゃいけない、とにかくこれをしなきゃいけない、そういう形で立法主義的に信仰というものを強制されてしまうときに、最初小さいうちは言うこと聞くでしょ。小さいうちはお父さんお母さんまだ怖いから言うこと聞くから来ますよ。でもやがて大人になって自分の意思をもっと表現できるようになって、自分の力で生きれるようになったとき、ああもうこんなところにいたくない、教会から出て行ってしまう、あれおかしい、一生懸命教会連れてって日曜学校も、ね、休むことなく入れさせて一生懸命やったのに、なんで教会から離れちゃったんだろうか。それは福音を伝えてなかった。福音、なんで礼拝が大事なのか、なんで神様を信じ神を愛するということが大切なのかということをすっぽかして、とにかく形だけ守るということを、もしかしたら強制してしまったのかもしれない。そしてもう一つの大きな理由、それは今度逆ですね、放任です、ほったらかし。むしろ今の日本はこっちの方が多いかもしれません。いやいやいや、子供は子供だからね、もうそれはもう子供自身と神様の関係だから、もう子供が教会に来る来ないももう子供の自由に任せてます、もう私はもう子供の意思と自由を尊重するいい親なんですみたいなね、まあ、そういう感じですよ、もう子供の自由、あ、まあ子供を救いに導くのはそれは牧師の仕事ですから、あるいは日曜学校の先生の仕事、教会の仕事ですから、もう任せてあります、もう子供の自由、もう私はもう一切感じしない、それはそれでまた問題だろうと思うんですね。で、立法主義的に信仰を強要することもと、この放任する、人任せにして一切信仰に関して伝えない、感知しないということは全く逆のように見えますけど、でも根本は同じですよね。それは福音そのものを伝えていないということです。福音そのものを伝えていない。子供にとって祝福されるっていうのはどういうことでしょうか。今日の聖書箇所に戻りたいと思いますが、最初のところでヨハネがこう言ってます。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。私たちは子供の祝福を祈るときに、その子が健康に健やかに育つことをもちろん祈ります。その子が人生において、まあ、大きな成功するようにとはね、祈らないかもしれないけれども、少なくとも生活に困らないように、ちゃんと生きていくことができるようにっていうことをもちろん私たちは祈るし、祈っていいと思うんです。それはそれももちろん神様が与えてくださる祝福の一つです。でもその前に、魂の幸いを得ているように、その後に全ての点で幸いを得て健康であるように、魂の幸いを私たちが得ていなければ、どんなに健康であっても、どんなに全ての点において祝福を得て成功したとしても、本当に祝福されているとは言えないということだろうと思うんです。子供にとって何が一番祝福か、それはその子が真理に歩むということ、神様を知り、神様を信じ、そして神様に信頼し委ね、神様に喜ばれる、そのような歩みをし、神に祝福されること、それがその子にとって、子供にとって、また子供だけじゃなくて私たちにとっての祝福というものの定義だと思うんですね。だとするならば、その子の祝福を祈りながら、その祝福の基となる土台となる福音をその子に伝えてあげないというのは矛盾していることですよね。それはその子がお腹を空かせているのを知っているのに食べ物をあげないというのと一緒じゃないですか。その子が寒がっているのに上着を与えないということと一緒じゃないですか。その子が祝福されるために福音が必要だということを知っているのに、それを伝えないというのはそういうことじゃないでしょうか。神様を伝えない、私たちが今日 マナちゃんの祝福を祈ります。私たちが本当にマナちゃんの、マナちゃんに限らず子どもたちの祝福を心から願うならば、福音を伝えていただきたいと思うんですね。もちろん牧師みたいに、はいそこに座ってバイブルスタディみたいにやる必要はないんですよ。でも神様に祈るところからでも始めてほしいと思うんですね。もちろんそういうのが得意な人もいれば苦手な人もいると思うんです。でもこの福音を子どもたちに伝えたい、願い、祈っていく、そしたら神様はそのチャンス、機会を必ず与えてくださいます。初めからもうそれは私は苦手だから、私は関わりたくないからではなくて、やはり子どもに福音を伝える、イエス様のことを伝えるということは私たちの最大の使命ではないかな、親として子どもに対する最大の、それは使命ではないかなと思うんです。まあ、子どもに私たちはいろんなものを残すかもしれませんね。土地を残したり、お金を残したり、いろんなものを私たちは子どものことを思って残すかもしれません。でもそれよりも何よりも私たちが子どもたちに残すことができる最高にして、そして永遠に朽ちることがない宝物、資産は信仰だと思うんです。神様を信じて歩むということを子どもたちに残してあげることほど、子どもたちにとって祝福になることはない。お金を残したって、家を残したって、それらは朽ちていきますよ。むしろそれらによって幸せにならないで不幸になることだってある。でも神様を信頼して生きることの大切さ、素晴らしさを私たちが子供に伝えることができたら、それは永遠にその子の中に残っていく、その祝福は永遠です。この祝福を私たちはぜひ子供たちに残したい、そのことを今日祈りたいと思うんですね。最後に3つ目をお話しして、今日はもう閉じたいと思います。最後に3つ目に、今日私たち皆さんに心に留めていただきたいこと、それは子供は思い通りに育たないということですね。最初と2番目はなんだか真っ当な話をして、最後の最後にね、ちょっとくじくようなことを言ってすみませんけれども、それでも子供は私たちの思うようには育ちませんね。まあ、そもそも私たち人間というものは不完全です。私たち自身が罪人で不完全なものですから、完全な親なんていうのはこの地上に存在しないんですけど、けれどもまあ仮にもう限りなく完璧な両親だったとしましょう。そして限りなく完璧な子育てをしたとしましょう。それでもやっぱり子供は親の願う通り、理想通りに育つとは限らないんですよね。ね、痛い、そのよくわかります。今こううなずいてる人はもう経験してるんですね。わかりますね。まあそれは当然だと思うんです。聖書の中でイエス様が放蕩息子の例え話するところありますよね。もうお父さんに財産の分け前を生きてるうちからよこせって言って逃げ出して、そしてその財産使い果たしてもう帰るところもなくなって、そしてお父さんのところに帰ってくるっていう話ですけれども、あの例え話に出てくるお父さんっていうのはもちろん天の父なる神様のことを言ってるわけですよね。天の父なる神様ほどの完全なお方の子でもああいう感じになるわけ、まあ、私たちのことですけど、あれは私たちがどんなに完全だってやはり子供は私たちの思うようには育たない。問題は私たち両親が祈ったように願うように子供が育たないってことじゃないんですね。私たちはその子が何か問題を起こしたり、問題を持った子になったりするとそれを問題として捉えますけど、でもそれは本当は問題ではない。むしろそれは当たり前といえば当たり前のことなんですよ。だからあまり自分、まあ、もちろんある程度親のせいもあるかもしれませんが、全部、ね、親のせいじゃないですよ。そうやって自分を責めてしまうご両親の方もこの世界には多いと思うんですよね。周りの人もそうやって親を責めることがあると思うんですけれども、必ずしもその両親の子育てだけで子どもがそういうふうに問題行動を起こすようになったら問題をするということじゃないと思うんです。どんなに上手に育ててたとしてもそういうことっていうのは必ず起こってくる。問題が起こってくることは問題ではないんです。それは当たり前のことです、人間であれば。けれども問題はその時私たちがどうその問題に対処するかっていうことだと思うんです。まず一番目、ね、力ずくで強制する。力ずくで強制するという方法がございますね。もう力ずくで言うことを聞かせる。 まあ、最近日本のニュースでも5歳ですか、小さな女の子が虐待されて亡くなったら本当かわいそうですよね。私牧師ですけれども、ああいうニュース見てこの両親なんとかしてやりたいなと思っちゃいますけれども、そういう痛ましい事件がありますよね。まあ、ある意味、しつけだとか、何だとかって言いながら子供を傷つけてしまう、力ずくで自分の思い通りにしようとしてしまう、そういう方法を選んでしまう親もいると思うんです。もちろん、子供がまだ小さい時とか子供の命に関わるような時にはいちいち、ね、説明してられないですよ。子供が道路飛び出してトラックが来ているのに、まず渡る時は、ね、右を見て左を見てなんて言ってる間に跳ねられちゃいますから、そういう時はもうバーッやらなきゃいけない、力ずくでも叱らなきゃいけない時ももちろんありますけれども、力ずくだけでは子供は思うようには育たないと思うんです。2番目の方法として諦めるってのがありますね。もう放置しちゃ う、 もう日本のファミレスなんか行くと、もう子供がギャーギャーギャーギャー騒いで走り回ってるのに何にも言わないお父さんお母さんいますよね。自分の子供が見えてないんじゃないか、ギャーギャーギャーギャー走り回って、あれはあれでかわいそうと思いますよね。全く無関心じゃないですけれども、もちろん背後にはいろいろ悩みがあったりいろいろな問題があるのかもしれませんけれども、でももう我関せず、もう関わらない、子供を放置する。でも私たちは1番目でも2番目でもなく3番目の方法を選びたいと思うんです。3番目の方法は主に委ねて祈り信じ続けるということ。まさしく今日カイちゃんをデリケートする、神様にお委ねする、神様にお捧げする、神様にその子の人生を委ね祈り信じ続けるということ、これが難しいですよね。なぜならば問題を主に委ねて信じ祈り続けるということは一見周りから見たら諦めてるのと同じように見えるからです。何もしてないように思われることがあるけれども、諦めて放置するということと神様に委ねて信じて祈り続けるということは大きく違ってきます。やがてもたらされる結果は全く違ったものになってくる。なぜならば私たちの信じている神主は生きておられる主だからです。そして私たちの祈りの一語一句を聞いてくださっているお方だからです。私たちが祈り続けるならば神様は私たちが予想もしなかった、思いもしなかった方法で必ずその子を祝福してくださるということ、ぜひ今日皆さんにもう一度知って信じていただきたい思うんですね。私たちが信じている神様は十字架で私たちの罪のすべてを負って死んだ、死んでくださったあのイエス様をよみがえらせた方です。死というのは絶望の極みですよね。例えば病気であるとか怪我をしたであればまだ奇跡的に回復するとかね、そういう希望が残ってますけれども、死んでしまったら普通は最後じゃないですか。その先に希望普通はないけれども、神様はその死からイエス様をよみがえらせた、もうこれ以上ないほどの絶望のどん底、その絶望をひっくり返す力を持っているお方であるということ、私たちはその神様に祈っている、そして神様はその祈りを聞いてくださる方であるということ、私たちは今日覚えたい思うんです。まあ、最後にこの話をして今日は終わりにしたいと思うんですが、まあ皆さんの中でも知っている方多いと思いますが、エジソンのお母さんの話、皆さん知ってますかね。エジソンのお母さん、エジソンという人は、まあ、いわゆる今現代でいうところの発達障害だった人ですよね。小学校に入ったけれども落ち着いてキョロキョロチョロチョロ落ち着いてられない、先生の言うこと聞かない、それで学校からみんなの迷惑になるからもう学校を連れてこないでくださいって言われたんですよね。だからお母さんが家で彼に付き添って、彼の興味のあることに付き添っていろいろ勉強を教えたわけです。みんな電気かなんかで読んだことあると思うんですけれども、まあ、今でいうところのホームスクーリングの走りじゃないですか。ホームスクーリングをしたんです。 けれどもエジソンのお母さんは、エジソンが危ないこととか、まあ、好奇心が旺盛ですから時々なんか高いとこ登ったり危ないこともしたみたいですね。そういう時はもうなんかこの木のムチかなんかで引っ叩いて怒ったそうですね。そういう時はまあ厳しく怒った。でも彼は励まし続けた。そしてこのことはあまり実は知られてないんですが、エジソンのお母さんというのは非常に熱心なクリスチャンでした。そしてエジソンがやっぱり好奇心旺盛なんで、も外にバーッと遊びに行って危ないこといっぱいするわけですよね。だからお母さんはエジソンを励ましながらも毎晩毎日毎日ヒヤヒヤヒヤヒヤしてたわけです。だから毎晩毎晩彼女は祈ってた。今日も息子が怪我せず守られて神様感謝します、どうぞ明日も私の息子神様お願いします、守ってください、毎晩毎晩息子のためにお母さんは祈ったそうなんですね。である時エジソンがたまたま、お母さん部屋で一人でいつも祈ってますから、たまたま部屋の前を通りかかった時にお母さんが自分のために祈ってる姿を見た。その自分のために祈ってくれてるお母さんの姿を私は一生忘れることはないだろう、彼は言ってるんです。後に有名になってからですね、言っている。祈りは聞かれます。私たちの予想もしない想像もしない形で神様は私たちの祈りを聞き、その子を祝福してください。もちろんここで言う祝福というのは、みんながエジソンみたいな発明家になって将来お金儲けてくれるとか、そういうことじゃないですよ。誤解しないでくださいよ。そういう祝福のことを言ってるんではないんです。けれども本当に今どんなにその子が問題を持っていたとしても、抱えていたとしても、私たちが信じて祈り続けるなら、神様は必ず私たちの想像もできないような大きな祝福をその子の人生にもたらしてくださいます。どうかそのことを私たちは信じ続けて、今日はマナちゃんのために祈りたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美し感謝をいたします。私たちは皆罪人であり、私たちは皆あなたの前に不完全なものであります。しかしよ、それでもあなたは私たちを愛し、そしてこんな私たちに大切な子供たちを委ねてくださっています。主よ、どうぞ私たちがあなたの前に正直に歩むときに、へりくだって歩むときに、どうぞ子供たちがそこからあなたに従って歩む人生とは何か、信仰とは何かを学ぶことができますように、子供たちに励ましを与えることができるような、そのような信仰を私たち自身が歩むことができますように、そしてどうぞ私たちが子供たちに福音を述べ伝える、その知恵を私たちにお与えください。形だけではなくて、本当にあなたの愛を私たちが子供に伝えることができますように、私たちに力を与えてください。そして時に問題が起こった時に、私たちが自分の知恵や自分の力で子供を無理やり治そうとしたり、あるいはもう子供を捨てて放棄して諦めてしまうのではなくて、あなたが私たちをいつまでも諦めずに最後まで私たちを待っていてくださるように、私たちもあなたの力を信じ、あなたの導きを信じ、その子のために祈り続けることができますように。また最後に、日本をはじめ世界で虐待を受けている子どもたちが多くいます。本来であれば愛されて愛を受けて育つべきところ、虐待を受けて痛みを受けてしまっている子どもたちが世界に何と多いことでしょうか。主よ、どうぞその子どもたち一人一人の盾となってくださいますように、あなたが誠の父となり、その子どもたち一人一人を助けてくださいますように。また私たち一人一人にできることがあるならば、主よ、私たち一人一人に知恵を与え使わせてくださいますように。すべてを御手に委ね感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。